黒部座ストーリ
ー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、自然や食、人の豊かさに恵まれた黒部の話題をピックアップ、その魅力を再発見していきます。黒部にまつわるお話、お楽しみに。黒部の魅力にフォーカスする黒部座ストーリー。今週は土曜日の朝食時、お子様とご一緒にお楽しみいただける黒部の民話をお送りします。黒部の民話、かさやぶり。昔、宝内村という村がありました。この村には働き者で評判の三郎右衛門という人がいました。ある時、三郎右衛門は大きな杉の木を切って薪を作ろうとしたところ、その木の切れ目から何かパッと光るものが見えました。びっくりした三郎右衛門は、何があるのかと不思議に思って、木の割れ目の中をよく見ると、それはなんと小さな立派な仏像でした。手に取ってみると、その仏像は金で作られた一寸八分、およそ6センチの薬師如来様でした。三郎右衛門は大切に家に持ち帰りました。三郎右衛門は仏像を仏壇にお納めして、朝晩お参りしていましたが、この話を聞いた村の人たちは大変喜んで、ありがたいことだ、何か良いことのある印だと言って話し合っていました。そして小さなお堂を建ててお移ししたので、お参りに来る人がだんだん多くなりました。この仏像は慈悲深い薬師如来で、特に子育てのことはよく叶えてくださいました。そのため、この評判は遠く都まで伝わりました。そこで、お乳の不足を嘆いていた都のある女の人が、お供を二人連れてはるばるこの村までやってきて、薬師如来に、どうかお乳が出ますようにとお参りしました。お参りの帰り道で、この三人は疲れたので、小川のほとりで一休みをして、しばらくして出発しました。ところが、一人が傘を忘れたのに気がついて取りに戻ったところ、藪に生えた竹の子が傘を破って伸びているではありませんか。これはすごいと驚いた女たちは、ここは宝内村ではなくて傘破りの村であると言ったので、それからはこの村を 傘破りというようになったということです。黒部座ストーリー。黒部座ストーリー。黒部の民話、かさとりのたぬき。伏せたんの東伏せに傘取りという村がありました。昔は木がたくさん生えていて、昼でもお日様が差し込まなくって薄暗く、夜は真っ暗で、怖くて一人ではとてもとても歩けないほど寂しいところでした。この寂しいところにタヌキが住み着いておりました。たまに通りかかる人の姿を見るともの珍しくて、タヌキたちは今夜も一つ脅かしてやろうと思いました。いつもの化け言葉を使って、ドロロンパ。とやり始めました。夕暮れも迫り来る頃、芝刈りが通りかかりました。見事にきれいな娘の姿に化けて、芝刈りの目の前に急に現れたとき、キャーン、わーわーわーとびっくりして、芝刈りはひっくり返りました。気がついてみると、頭にかぶっていた傘がなくなっていました。またある日のこと、村人が通りかかりました。今度もまた脅かしてやろうと、タヌキたちは化け言葉を使って化け始めました。むにゃむにゃポコポンと唱えると、腰の曲がったおばあさんになりました。もしもし。急に叩かれた村人は、ギャー、出た、助けてくれと一目散に逃げ帰りました。タヌキどもは傘と、今度は芋まで手にして大喜びしました。いつもいつもこの山に入るとびっくりすることばかりが起こり、人から人へとその話が伝わり、このタヌキどもの住むあたりを傘取りと 呼ぶようになりました。黒部座ストーリー、いかがでしたか。今週お送りした黒部の民話は傘破り、そして傘取りのタヌキでした。その昔、傘は旅のお供として、そして畑仕事の大切なアイテムとして、人々の生活に身近なものだったんですね。また民話といえば動物の登場も欠かせませんね。今後ご紹介するお話の中にどんな動物が出てくるのか探してみてくださいね。よろしければお話の感想などもいただけると嬉しいです。 FM 富山ホームページ黒部座ストーリー、メッセージ欄からお寄せください。お待ちしています。さて、来週もご家族で楽しんでいただける黒部の民話をご紹介します。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。